新約聖書ペテロの手紙第1、4章7節から11節を朗読します。470ページです。ペテロの手紙第1、4章7節から11節です。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力が余よ限りなくありますように。アーメン。この手紙でペテロは、教会とはどのような存在なのか、1章から2章10節まで語ってきました。そして2章11節から今日の箇所までは、苦しみを受けるとしても善を行うようにという具体的な勧めとなっています。そのためペテロは主に教会の外部の人々との関係について語ってきました。しかしそれらの勧めの締めくくりとなる今日の箇所では、再び教会内部のことに戻っています。外に出かけて疲れて家に戻ってきた時のことを考えると良いかもしれません。どのような家であれば回復しまた出かけていくことができるのか。つまりキリスト者が離散の地において義に生きるために、その拠点となる前線基地としての役割が教会には期待されています。そのためにはどのような教会のありさまがふさわしいのか、これらの御言葉から私たちは学ぶことができます。まずペテロは私たちを正しい世界観、歴史観に導こうとします。万物の終わりが近づきました。これが私たちの持つべき世界観です。ただし万物の終わりとはどのような意味なのかを誤解しないように気をつける必要があります。この終わりという言葉には完成あるいは頂点というような意味があるからです。万物が完成しゴールに到達するという意味合いを持っています。ですから終わりとは滅びのことではないのです。もちろん万物の完成にあたり滅ぶべきものは滅ぶことになります。だからといってそれは一部であり全てではありません。万物の完成ゴールです。それを踏まえずただ滅びという意味で理解してしまいますと、間違った世界観を持つことになります。全てのものは結局滅び失せるのだから何の価値もない、勉強や職業や生活には何の価値もない、教会の奉仕と伝道にしか永遠の価値はない、そのような極端な価値観、二元論的で遠征的すぎる信仰を持つことになってしまいます。そうではなく万物の完成という素晴らしい喜び希望であるわけです。神が作られた素晴らしい世界が堕落からあがなわれ回復され、 完成される、それが聖書の世界観です。それへキリスト者こそは世界の良き管理人として、勉学や職業や日常生活に励むように召されているのです。さらには終わりが近づいたということに対する誤解にも気をつける必要があります。ペテロは1世紀にこの手紙を書いてから何年経ったでしょうか。もう2000年近く経っているわけです。2025年となった今も再臨はまだ起きていません。ですから終わりが近づいたというのは、この数年あるいは数十年、あるいはどんなに遅くても100年以内には再臨が来るというような、そういう時間的な意味ではないのです。もしそういう意味であったなら、ペテロの言葉は間違えていた、聖書にも誤りがあるということになってしまいます。もちろんそんなことはありません。ペテロはどのような意味でこのように言っているのでしょうか。それは文脈から理解することができます。ペテロがこのように言った、それは言うことができた理由は、主イエスが復活され天に昇られたからです。つまりペテロは贖いの御業を基準にして考えているのです。アダムが堕落して以来、神は選ばれた人々を贖うために多くの御業を成してこられました。アブラハムを選び、ヤコブを選び、ヨセフを用い、モーセを起こされ、出エジプトの御業を行われました。ダビデを選び、ダビデの家を建てられました。バビロン捕囚からの帰還という御業を行われました。それらの御業の最後に、巫女イエスが受肉され、十字架と復活による贖いの御業を成し遂げ、天に昇られました。それが終わりに起こったことです。その終わりの時代の最後に残っている御業が、主イエスの再臨です。ですから神の贖いの御業は最終段階に入ったのです。その状態にあることを、万物の終わりが近づいたとペテロは表現しているのです。したがってペテロは近いうちに必ず再臨があると、そういう意味で言っているわけではないのです。ですからペテロにとっては、もしかしたら再臨は今日あるかもしれないし、ないかもしれないし、あるいは遠い未来のことかもしれない、そういう状況であったのです。終わりが近づいているのだから、いつあってもおかしくはない、だからといって限定はできない、いつあるかはわからない、そういう状況でした。再臨がいつなのかは誰にも知らされていないからです。ペテロも全く知りませんでした。マタイの福音書24章36節、ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられます。このようにシエスは言われた通りです。したがって、もし私たちが再臨の日時を具体的に言い当てようとしたり限定したりすれば、それは明らかな越権行為であり、御言葉に背くことになります。自分はイエス様よりも賢いと言っているのと同じことです。さらに私たちが気をつけるべきは、たとえ日時を具体的に言わなかったとしても、本質的には同じ過ちを犯してしまいうるということです。実際かなり多くのクリスチャンがその戒めに抵触しているように私には思えてしまいます。シエスが語られたオリーブ講話への誤解から来ているのかもしれません。戦争や地震や疫病というものを再臨が近い印であるという、そういう言説を見聞きすることがよくあります。 そのような誤解をしている人々は戦争が起こるたびに再臨が近いと騒ぎ立てます。感染症が流行ったから再臨が近いと騒ぎ立てます。しかし主イエスは何と言われたでしょうか。マタイ24章6節です。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません、まだ終わりではありませんと言われたのです。戦争のニュースを聞いてもまだ終わりではないと言われたのです。それらは必ず起こることだと言われました。実際人間の歴史を振り返れば一目瞭然です。戦争も地震も疫病もずっと繰り返し起こっているのです。ですから私たちはそのような現象を根拠に再臨が近いとする言説には警戒する必要があります。主イエスは人に惑わされないように気をつけなさいと言われました。時事の情報を理由に再臨の近さを主張する人には私たちも惑わされないように気をつけましょう。再臨がいつなのかは道地だけがご存知なのです。人たちはそのようなことを理由に終わりが近いと言っているのでは決してないのです。全然意味が違うのです。ペテロもここで戦争や地震を理由に終わりが近いと言っているのではありません。そうではなく、主イエスが復活し天に昇られたので終わりが近いと言っているのです。したがって私たちも再臨が近いという時にはこのような聖書と同じ意味でそのように言うべきです。もちろんそれは今日再臨がある可能性を否定するものではありません。常にその可能性に備えておくよう主イエスも教えてくださいました。また同時に私たちは限定することはできませんから、再臨がさらに数千年後のことである可能性も否定することはできないのです。常に備えると同時に、いつなのかは誰もわからないのです。今日かもしれないし、10年後かもしれないし、100年後かもしれないし、1000年後かもしれません。いつなのか知らないとはそういうことです。ですから地政学や時事の情報を根拠に再臨が近いと主張することは私たちも避けるのが賢明です。素直な人ほどそれを真剣に信じます。それを聞いて真剣に受け止めた小さい子どもたちが十数年後に大人になり、あの時ああ言われて信じたけれども結局今も再臨は起きていないじゃないか、騙された、やっぱり聖書なんて信じられない、そのように判断されてしまうかもしれないのです。私たちは悪い種ではなく良い種をまきたいものです。またそのようなことを言う人々に惑わされて落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないように注意しましょう。万物の終わりが近づきました。それは決して時事情報のことではありません。そうではなく、神の大いなる贖いの御業の最終段階のことを意味しているのです。その最終段階に置かれている教会に対してペテロは4つのことを勧め励ましています。最初に命じられていることは7節の後半部分にあります。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。心を整えるとは冷静さを保つ、正気を保つ、賢明である、思慮深くあるといった意味です。身を慎むとは節度を保つ、節制するといった意味です。 私たちにはまず祈りに献身し、祈りに集中することが求められています。もし他のことに心が奪われているなら、祈りが妨げられることになります。何事でも、たとえ良いことであっても、節度が保たれないならば、祈りが妨げられることになります。毎日忙しく勤勉に過ごしていながら、しかし祈りをおろそかにしているという状態について、昔のキリスト者たちはそれを霊的怠惰と呼びました。教会においてもさまざまな働きや奉仕に忙しくするあまり祈りがおろそかになってしまうなら本末転倒ということになります。キリスト者の生活とは祈りの生活のことです。教会生活とは祈りの生活のことです。祈りの生活を送っていない人は信仰生活を送っていない人です。また祈りの生活を送っていない人は教会生活を送っていない人です。神との関係性、神との交わりこそが人間にとって最優先されるべき必要であり、また務めであります。一人一人が祈りに献身し、神の御心と思いを一つにして歩むということ。万物の終わりが近づく中で、そのことが私たちに求められています。次に命じられていることは八節です。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。これは1章21節でも命じられていたことですね。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。真実で純粋で下心のない兄弟愛を持って熱く愛し合うように、1章22節で命じられていました。この箇所では何よりもまずと付け加えられています。7節の祈りに関しては、最優先されるべき神との関係性ですから、8節における何よりもまずとは、教会内の兄弟姉妹との関係性においてのことです。兄弟姉妹との関係において何よりもまず求められていることは互いに熱心に愛し合うことです。万物の終わりが近づく中、キリストの足跡に従い苦しみを受けても善を行う。そのような使命を託された教会の在り方として何よりもまず互いに熱く愛し合うことが求められています。もし教会内で争い合っているとしたらどうでしょうか。そのようなありさまでは前線基地としての役割を果たせなくなります。憎しみや怒りや妬みや利己的な愛は争いを引き起こします。しかし教会の交わりを偽りのない清い愛が支配しているならばそうはなりません。多くの罪が覆われることになります。真実の愛が怒りや憎しみを消し、分裂や分派の芽が早々と摘まれることになるからです。三つ目の勧めは九節です。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。これは八節の延長線上にあることですね。互いに熱く愛し合う、その具体的な表れです。不平を言わず、 喜んで互いにもてなし合う。この勧めは教会の実情に即したものでもありました。手紙が書かれた当時は今と違い教会には会堂がなかったので個人の家で集まりを持っていたわけです。持ち回りで家を変えたのであれば互いにもてなし合う必要がありました。礼拝を礼拝だけしてすぐ解散というわけではなくて食事も共にすることになったはずです。大勢を自宅に迎え入れて飲み物や食事を振る舞いもてなす、それは時間と体力とコストのかかることです。もてなす側からは不平が出てもおかしくありません。家も汚されるかもしれません。しかし万物の終わりが近づく時にあってそのようにして礼拝や交わりの場を提供することは具体的に必要なことでありとても意義深いことでした。四つ目の命令は十節です。それぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさい。これも互いに熱く愛し合うその延長線上にあることです。喜んで互いにもてなすということも一部重なっているでしょう。9節にありました不平を言うことの反対は感謝をすることです。賜物と恵みはこれは類義語と言えると思います。近い言葉です。それぞれが賜物を恵みとして受けました。ここでの賜物とは特定の何か特定の霊的賜物ということに限らず神から与えられたあらゆるもの、さまざまな恵みを指しています。それらのすべてを与えてくださった恵みの神への感謝を忘れないことが不平を言わない奉仕へとつながります。神が一方的な恵みを注いでくださったからこそ自分も兄弟姉妹に喜んで与えたい、使えたい、もてなしたいと願うことができるのです。良い管理者とあります。管理者とは一家の主人から財産や仕事などの経営や管理を任されたしもべのことです。主人に対しては説明責任を持っているわけです。つまり私たちが受けているさまざまな賜物はすべて神から委ねられたものであり良きしもべとしてそれを主のために有効に用いるように期待されているということです。恵みへの感謝から各自が見返りを求めずに使えることになるわけですがまた同時に互いに使い合いなさいとあることもよく覚えておかなければなりません。このように聖書に書いてあるのだからもっと私にこうしてほしいああしてほしいと受けることばかり考えてしまうのでは御言葉の意図を取り違えることになります。それぞれが与えられた賜物を用いて互いに使い合う、それこそが真に幸いな教会の姿です。その奉仕の具体例が11節前半にあります。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。まず挙げられているのは神の言葉に直接関わる奉仕です。言葉を語る奉仕であれば神の言葉にふさわしく語りなさいということです。ふさわしくとは神の言葉にのっとってその基準に従って 語るということです。御言葉に聞き、御言葉によって検証され、服従し、御言葉にふさわしく語る、それが求められています。これは何も説教者だけのことではありません。プロテスタント教会の礼拝は基本的には万人祭司の教えに基づいています。そのため全会衆が賛美や信仰告白や祈りを捧げることができます。もちろん家庭における聖書教育、個人的な会話、また求道者の方々への個人伝道、それらもすべて含まれます。それらすべてが語る奉仕です。そのため賛美歌も御言葉にのっとって選ばれ歌われなければなりません。語る態度や姿勢も御言葉にふさわしくなければなりません。ふざけ半分ややっつけ仕事のようであってはならず、神への恐れを持って真心から語ることが求められます。次に挙げられているのは奉仕全般についてです。ここでは何により頼んで奉仕をすべきなのかが教えられています。私たちが真心から神に仕えようと願うなら、誰でもどのような奉仕でも必ずやそこには恐れが生じることになります。なぜならば、聖なる神に仕えるためには自分はあまりにもふさわしくないという、その現実に向き合わされることになるからです。罪深さという点においても、無力さという点においても、神の前に全くふさわしくない自分の姿を認めざるを得ません。だからこそすべての奉仕には信仰が必要になります。信仰がなくてもできる奉仕などというものは一つもないのです。私たちを救い清め、聖なる祭司としてくださった十字架の血によりすがり、主イエスが使わしてくださった聖霊の助けにより頼み、奉仕させていただく以外にはないのです。また神に仕えるという意味で、簡単な奉仕、手ごろな奉仕といえるようなものなどありません。自分にその奉仕を神にふさわしくやり遂げることができるのか、私ならできるとは言えないのです。どのような奉仕であれそうは言えないのです。ですから、皆この奉仕なら自分でも簡単にできるからと思ってするということではないのです。それは神への奉仕とは言えません。そうではなく、自分にはふさわしくないけれども、神が必要な力を備えてくださると信じて奉仕をするということなのです。そのように神への信仰を持って奉仕することが、すべての奉仕において求められている姿勢です。それらすべての奉仕の目的は次にあります。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよいお限りなくありますように。アーメン。神の言葉にふさわしく語ってこそ、イエス・キリストを通して神が崇められることになります。神が備えてくださる力によって奉仕すればこそ、イエス・キリストを通して神が崇められることになります。 それだけでなく、そのようにして互いに仕え合い、もてなし合い、互いに熱く愛し合うとき、また神への祈りが絶えず捧げられていくとき、教会は神の民の強固な櫓となり砦とされます。その民が善を行い義のために生きるとき、新たに神を崇めるようになる人々が起こされていくことになります。それへ使徒ペテロはこの手紙の本論部分を締めくくるにあたり、称栄の言葉を発しました。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように、アーメン。万物の終わり、完成が近づき、神の贖いの御業の最終段階に私たち教会は置かれています。神が崇められ、キリストに栄光がよよ限りなくありますようにという、この至上目的のためにいよいよ励んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。主イエスの復活により私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださった、その大きな憐れみのゆえに皆を賛美いたします。あなたの御業がすでに完成に近づいた、そして今も近づき続けている、その喜びと希望が私たちに与えられていることを感謝します。それへすべてのことにおいてあなたに栄光を期す私たちとならせてください。心を整え、身を慎み、祈りの生活を送るものとならせてください。さまざまな恵みの良い管理者とならせてください。偽りのない清い愛を持って熱心に愛し合う教会とならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。